内ビジョン発掘コーチング、5年後の私たち、
未来ビジョン発掘コーチング5年後の私たちへ、主催の竹下です。今日は大谷さんに来ていただきました。では大谷さん、自己紹介をお願いします。
はい、どうもこんばんは、こんにちはかな、おはようございますかな滋賀県の大谷です。私は実家もお寺で、親戚もすべてお寺の DNA を持ってるんですけど、美容師 で美容師でありながら現代ご神父というご夫と礼夫と神織夫の統括創始者をやっています。そういった講師さんを育っている立場にいます。
では今日はよろしくお願いします。
はい、今日はお招きいただいてありがとうございます。
ありがとうございます。では早速この、今講師として活動されているこの五夫のお話を少し聞かせてもらってもいいですか。
はい、私が教えている五夫っていうのは、五夫って何なんですかって皆さんに結構聞かれるんですけど、五夫っていうのはお守りの中に入ってるお札みたいなもので、よくね、お家の方に行かれたりとかすると柱にこう貼ってあったりとかするので、皆さん何が書いてあるんやろうってね、ちょっと意味が読解不可能な文字とか図形を見たことがあると思うんですけど、その五夫っていうのは、その昔の先人たちが私たち自分たちのこう自然とか、そのいろんなこう災害だったりとか、いろんな病気だったりとか、そういう時にこう自分が気を取って写し取った図形だったりするので、これはどういう意味があるのかっていうのは、今の現代の私たちでは解読不可能ではあったりするんですけど、今の時代まで残ってるっていうことは、私たちの後ろ盾になってくれる、何か願い事を叶えてくれたりとか、その守ってくれるものとして残してくれたものだと思ってるんですね。で、それをこう自分自身が書いて、自分の願いを叶えるためにこう作成する、もしくは誰かを幸せにしたいっていう思いで、誰かのために書いてお授けするっていうことができるような講師さんを育てるために、その一連の所作っていうのもきちっと、失礼がないように、神仏に対しての敬意を表するっていう気持ちをきちんと根底に置いて、日本人の文化として伝えていく、そういった形を残していきたいなという思いから立ち上げております。
ありがとうございます。このね、僕も、得度を受けて、僧侶として活動していく中で、この所作、考え方っていうのは非常に大切ですよね。
大切ですね。なんかやっぱり神様とか仏様、私どっちかっていうと仏教徒っていうかね、竹下さんと同じ浄土真宗、東恩願寺派、大谷派なんですけど、でも神仏一体説をどっちかって言ってね、もともととどのつまりは一つだったっていうところをすごく信じているので、すべてのものの始まりだったり断りっていうのは一つだったと思うんですよね。だからそういった意味でも、その仏様にこう帰依するっていうこととか、その神様により頼むっていうか、こうよ、うんと、お願いするっていう気持ちっていうのは、私たちにはちょっととても感謝の気持ちとともにね、必要なことだと本当に思っています。
ありがとうございます。じゃあ、このね、今、講師として活動されてて、だいたい今、どれぐらいの方を教えられました？
今、講師さん、私が教えた人数は60から70ぐらいなんですけど、でもそこから、講師さんが講師さんを産んでみたいな感じで、今、第5世代ぐらいまで来てて、160人超えた感じですね。全国各地に、現代ご神父っていう名前で、その、ご夫とか礼夫とか神織夫の作り方とか、その所作を教えられる講師が、今現在160人超えたところです。
エリア的には全国的な感じですか？
はい、そうです。全国に結構散らばってはいるんですけど、なぜか今ですね、沖縄が暑くてですね、沖縄がすごくこう今増えてますね。今、だから結構沖縄の生徒さんに呼ばれることとかもあって、あちらの方で、レクチャーというか講師、もう一回再受講というか、そういう形で来てほしい、言われたりもしています。
沖縄ってもともと、ね、ユタとか、ああいった系のイメージがあったんですけど、結構そういったのもあるんですね。
ね、なんかね、またその、ユタさんとはまたちょっとね、ゴフワッチとかにも違うと思うんだけど、でもやはりこう、日本伝統文化っていうところで、それを受け継ぐっていう、その自分の願いを投影するっていうところに、やはりこう、皆さん、共鳴してくれはったと思うんですよ。 だから沖縄は沖縄のその、文化があるけれど、でもやっぱり根本、日本古来のっていうところで大切にしたいルーツっていうものっていうところで、沖縄は沖縄独自のね、ルーツがあるけど、でも日本人としてのルーツっていうのも大事にしたいっていうところで、おそらく共鳴されたというか、響いたというかね、共感してくれはったやと思います。
結構、そんな全国で動かななんてなってくると、指導する上で大切にしてることってどんなことですか？
やっぱりその基本そ、自分で自分の願いを叶えるっていうところから護符入ってもらうんですけど、まず自分で自分が叶えたい護符って本当に素晴らしいなって、これで自分の願いが叶ったっていう貢献を感じてくれなかったら、何でもそうですけど、自分で自分を幸せに、自分で自分を大切にできなかったら、他者を大切にすることってできないと思うんですよ。なので、まずは自分の願い事って何だろうとか、自分の夢って何だろうって、自分の内面と向き合ってもらって、その上で、あ、護符ってこんだけ自分に寄り添ってくれて、自分の願いを叶えてくれる、一つのまあツールではあるんですけど、なんだっていうところを実感していただいて、そこから他の方の幸せを願ったりとか、その幸せの循環ですよね。まず自分が幸せじゃないと目の前にいる人幸せにできないし、みんな結構幸せの愛のドミノ倒しって言ってるんですけど、みんな結構愛飛ばしすぎなんですよね。結構遠くの、いろんなね、世界各国、それは苦しい思いされてる方ももちろんいるんだけど、でも基本、目の前にいる人をまず幸せに、自分が幸せになって、目の前にいる人を幸せにした、その人がまた自分の目の前にいる人を幸せにしてて、どんどんどんどんこう、数珠つなぎになっていって、遠くの人にまで愛が届くと思ってるんですよ。それを、護符を通してつなげていきたいなっていうのが、本当の思いです。
ありがとうございます。このね、まず自分が幸せにならないといけないっていうのと、なんかすごい自分をまず見直すじゃないけど、内面と向き合うことから始まるんやなってすごく感じましたね。
そうですね、内観点ですかね。
ないか、やっぱり、講師となられた方って、講師となる前、要は受講された時と、講師となった時ってどんな変化がありますか？
講師になる前となった後の劇的に私が感じてる違いっていうのは、やっぱり自分のルーツっていうものを探るというか、たどりたくなるっていうのはあると思います。ご先祖様に対して、まあ、そこまでこうなる、自分の、おじいちゃんの先は誰やったやろとかいうルーツではなくて、例えば、両親に対して、言い方ちょっと極端ですけど、両親に対してこう愛情を受けたっていうか、あまり思ってなかったんだけれども、そこに感謝ができるようになったとか、で、やっぱりお父さんとお母さんがいて、そのまたずっと先のご先祖様がいてくれたから、自分が今存在してるんだなっていう、自分のその命、だからそのルーツと向き合うっていうことは、自分の命の大切さっていうのを感じはると思うんですよ。だからその瞬間からやっぱり、ちょっと心の中に安寧っていうか、平安っていうか、が訪れてるような、そういうような雰囲気はすごく感じています。すごい感謝もしてくださるので、
ありがとうございます。なんか、今の話聞いてて、そうですね。僕は、得度起きた時に、やっぱ思ったのは自分のルーツ。それは考えましたね。この自分の命はどこから来たんだろうか、みたいなところはすごく感じましたね。同じように感じたなと思って、久しぶりにその頃のことを思い出しました。
何素敵。
ね、そこで自分の命は天命ってなんだろうなと、この命はどうつなげていくんだろうなみたいなことも、しっかり考えたなと思いながらしてましたね。そうなんですね。では、そうですね。今ね、こうやって、護符の活動もされてて、講師活動もされてて、やっぱり、大谷さんは人に教えるの好きですか？
大好きですね。もう講師業。なんかね、ただ教えるだけじゃなくて、なんか自分自身も学びがすごい好きで、学んだだけで終わるのが嫌だなって思っちゃうので、ついつい極めてしまって教える側に立ちたくなっちゃう方なんですけど、やっぱりせっかくね、皆さんも結構いろんなことを学ばれると思うんですけど、極めて使ってほしいなってすごい思うんですよ。なので、私は基本自分の学んできたことは全て教えられる立場なので、すぐそれを お仕事として使っていただけると言ったらあれですけど、お仕事につながるような、そういったことをお伝えするっていうことが、この女性だけではなく男性もですけど、皆さんの社会進出っていうか、その貢献につながるのではないかなと思って、そこを根底に講師活動をさせていただいてます。
ありがとうございます。そうですね。じゃあ、受講終わって、まず講師としてなった時にも、ちゃんとそこからの、どう言ったらいいかな、お仕事の進め方も含めての講師っていう感じですか？
そうです、そうです、そうです。そうです。だから、例えば、護符であったりとかは、私、霊気も教えてるんですけど、そういうのでも、他にもいろいろありますが、自分のもともと持ってる、モダリティっていうか、自分の持ってるスキルであったりとか、そういうのにまた付加価値をつけるというか、で、自分の、それとはまた別に、自分の人格に付加価値をつけるとか、そういった形で、活かせていけるような講座内容を、お伝えしているというのは自分でも自負しています。
だからですね、本当に講師としての資格と活動も、さらに言うと、その方自身の、なんていうの、スキルアップというか、難しいですけどね、人としてのスキルアップも含めているような、すごく感じましたね。
ありがとうございます。自分どうなっているか見た目的にね、そのなんか信憑性ないかもしれない、皆さん見えてないけど。
そうなんですよ。大丈夫です。今回、ポッドキャストなんで、声
よかった
と、
です。
この流れを聞いていただいてるんで、もちろんね、大谷さんのね、活動とかは SNS また一緒に配信するときには載せさせてもらうんで、どんな方なのかは SNS 等で確認してもらえたらなと思います。
ありがとうございます。ちょっとね、ブラ、あの、え、ブラックな感じですけど。
いえいえ、すごい雰囲気のあるね。ああ、そういう感じかと思いながら聞いてます。
ありがとうございます。
ね。で、今ね、ずっとこういった講師活動もしながら、活動されてて、今後どんな活動をしていきたいですか？
今後は自分の、持ってる、実は今新しい講座を作ってて、その、はい、で、護符だけではなくて、護符と霊気と、基本、日本伝統的な文化というか、継承するような人を育成したいと思っていて、今、私ができるスキルでは、護符と霊気と、あと、九星気学。で、天津金木っていう、これも滋賀県で発祥した易学があるんですけど、その天津金木と、あと、本当に、駅ですね。駅の方。あた、あの、こう、税地区を、そういうやつ、5つぐらいのコンテンツを1つにぐっとまとめて、それができるスペシャリストを今育てたいなと思っているところです。準備中です。
準備
言っちゃっ
中。
た。言っ
い
ち
や、
ゃっ
全
た。
然、これ
初
ね、初
めて
出
言っ
し
ちゃっ
です
た。
か？
初出しなんですよ。すいません。
初出しなんですね。ありがとう
はい。
ございます。喋ってもらってありがとうございます。
で、一応
い
ね、プロ
や。
モーションビデオは作ってあるんで、
おー、
その5
はいはいはい。
つの講座がこう、実はサブリミナル的にこう入ってるっていう動画を作ってしまって、これなんなんっていうふうに思わしといての、このポッドキャストみたいな、いう、
おー、ち
は
ゃんと
い。
その動画の URL もちゃんとくださいね。一
あ
緒
り
に
が
出
と
す
う
んで。
ございます。付箋貼りま
で、
した。
ですね。
今日の
い
ために
や、
付箋貼りまし
あり
た。
がとうございます。もうすごいドル、
ええ。
準備していただいて。
ありがとうございます。また言うてへんかった。
いや、でも本当に、これすごい活動的やなと思って、聞いてて。
ありがとうございます。
そうですね。うん、だって、ね、僕らもこうやって、新しいね、コンテンツを、開始される方に関しては、すごい、しっかり、配信もしていきたいなと思って
り
るん
がと
で。
うございます。
いやー、でも、そうやって、やっぱりあれですか、カリキュラムとか作るのはやっぱ楽しいですか？どうです
私
か？
ね、テキスト作るとかね、大好きなんですよ。結構コツコツ、こう見えてコツコツ型で、講座作ってくれって頼まれることも実はあったりもするんですけど、大好きですね。こう、お教本作ったりとかするの。めちゃめちゃ好きなんで。だから、今それをコツコツと今準備してる段階で、すごい楽しいです。
なんかそれを聞いてると、やっぱり DNA ってあるんかなと思って考えちますね。
あるかもしれないですね。も
なんか
う、お
ね。
教本のように、みたい
そう
な。
そう、そういうイメージがもう、テキストがそれに見えると思って、すごく感じたので、あ、やっぱこれ、
正真家のように、みたい
正真だよ
な。
ね。これは DNA、
そ
やっぱ流れてんねんなってすごく感じまし
はい。そうかもしれないですね。
た。
見た目全然寺っぽくないんですけど。
大丈夫です。僕も寺っぽくですよ。
なん
一応
かそう
僧侶と
ね、
はいえね。
いい
そうで
感
す
じで
ね。
し
一
た。竹
応
下さん、
ね。
ええ感じ。
実はこれ黒くなっても黒く見えてますけど赤色ですからね。
そうなんですね。
そうなんです。
いや、いい感じです
赤にして
ね。
るんで、
いい
そんな
感じで
感じ
す
で。いえいえ、あ
ね。
りがとう
もう、お寺もそのぐらいじゃないとダメだと思う。
そうですね。その話をね、なかなか僕もね、言いたいこといっぱいあるんですけどね、これ、あんまり言い過ぎたので、
言
考
うの、それ。
えね、
そう
言い
ね。
過ぎない程度にしとかなあかんなというところで、ちょっと我
次の、
慢。
次、ピーです。
次の人。
ピー。
いや、あとあと僕が自分で音声し修正しなあかんようになっちゃうんで、ね、お
ピー。
寺の
は
こ
い。
と。なんです。ね、なので、そっか、ほんなら、お寺のお話もさせてもらって、今やってる講座の話もしていただきました。で、結構ね、大谷さんいろんなことやってはんなと思ってて。他にどんなことやってんのかなと思って、興味あるんで、簡単にでいいんで、ちょっとだけ言ってもらってもいいですか。
簡単に、
簡
どう
単
し
にね。
よう、い、はい、簡単に、はい、簡単に。で、まあ、ちょっと先ほども出たんですけど、まあ、現代霊気法のマスターで、霊気の方もお伝えさせてもらっているのと、あと、九星気学と、あと、マヤ暦の方も、セッションできる人育ててますし、あと、アクセスバーズっていうアメリカの、タッチセラピーですね。頭の、32箇所を抑えることによって、頭の中にある不要な思考を取り除くっていう、そのセッションできる、セラピストも育てる立場、ファシリテーターっていうんですけど、あと何だったかなっていう、自分の資格が何を持ってるか、パソコンの先生もやってます。で、そのパソコンの先生も、私は、さっきもちょっとお教本のこと言ってくださったんですけど、ほんまに文章を書くのが実は意外と好きなので、ブログとかを書いた、ご自身が書いたブログが、Google の SEO の検索で上位に上がるのに強いブログが書けるっていうのを教えてるパソコンの先生でもあります。あと何やろう、いろいろやってますけど、そんな感じ
い
です。
ろいろやってますよね。最初ね、今日ね、この収録の前に軽く打ち合わせさせてもらったときに、言ったら、いわゆる日本の伝統的なものから、まあパソコンから絡むと、やっぱり今の近代的なとこまで、振り幅広いなと思ったから、逆に他何やってんねやろなと思って興味あったんで、ちょっと聞いてみたんですよ。
ありがとうございます。もうね、自分でもね、一体何してる人か分かんなくなっちゃう、タグになっちゃってるぐらい、なんかね、いろんな顔を持ってます。
でも、その分ね、顔がある分、人と繋がれる機会が増えるので。
そうですね。あとは、神社仏閣で奉納演奏を水晶神楽って言って、水晶の楽器を使って、あちこちで演奏させてもらってるので、それは結構喜んでいただけてたりするので、呼ん
もう
でくだ
水晶
さ
神楽っ
い。
ていうのを初めて聞きましたね。
それ私が作ったネーミングなんですけど、
まあそういうことね。そう、だからなんですね。どこ、
水
何
晶、
やろうと思いながら。
クリスタルボールだったり、あとはちょっと変わった楽器で、カナダの、クオーツホンっていう、ちょっとこう、なんていうんですかね、木琴が縦型になってるような水晶の、まあ、楽器で音楽が奏でられるやつとかを、あちこちに担いで持って行って、演奏してます。もともとピアノ弾きなんで、ピアノを弾くんですけど、もう、なんか、大
幅
人の皆
広
さんか分からない。何屋さんか分からん。ってい
い。大丈夫ですよ。僕もね、大阪の仕事場では何をやっているんだって大体言われてますかね。
そう
同
なんです
じや
ね。
なぁと思いな がら。
竹
そし
下さん
て、
も振り幅広い。
言われないね。ほんで、なんか、いつも誰か、まあ、うちの、ね、知ってる人らも、紹介したいんだけど、なんて紹介したらいいんっていう電話がかかってくる。
一緒です。
もう、今、お前が思いつくこと言うといて、言うて、いつも言ってます。もう、それ、
今
これっていうことを思ってるやつ言ってくれたらいいよって言ってるんで。
度からそれ使わせてもらいます。
自分でもなんか言うてても何個なんやろなと思ったりするんで、いや、今、こういう人やと思って紹介したいって言って、それで言ってくれたら俺それで行くからって言ってやろうって。
まあでもね、いろいろされてますもんね、竹下さんもすごいで
そう
す
です
よ
ね、
ね。
僕もね、ご縁があってさせてもらってるんで、ね、この中ではね、こういったポッドキャスターも最後、僕はね、なんていうの、周りに対して貢献できる何か一つをっていうところを考えてて、これをずっと今やってるんで、
でもやっぱり
さ
福
せて
祉っ
もらって
て
ます。
ね、やっぱり福祉でも竹下さんとはちょっとつながってる部分があってね、同じ東本願寺派でね、流派も一緒で、宗派も
一
一
緒
緒でっ
で、
てとこで、で、福祉
なかな
関
か
係でもね、
お会い
頑
し
張ってこ
て、
ら
ね、
れ
こうやって
て。
つながることもなかなかないので。
ね。 本当にあ
今
りが
日も
たい
す
こ
ご
とい です。
ありがたいご縁をいただいてと思ってしま
は
す。
い。
じゃあ、ね、じゃあ、本谷さん、最後に皆さんにお伝えしたいってこと、一言どうぞ。
はい、ありがとうございます。現代五神父というと、呉服と隷符と紙織布の、講師を育てて、い、あの、育てて、育てている統括創始者の大谷としましては、その日本伝統文化を呉服を通して広げたいと思っている仲間を募集しています。いつでもこの私たちと一緒にこう活動したいと思う方がいらっしゃいましたら、体験講座もございますので、ぜひ、お気軽にお問い合わせしていただけたらと思います。どうかよろしくお願いします。ありがとうございます。
ありがとうございます。問い合わせ先は、このポッドキャスト配信の際に、概要欄の方に載せさせていただきますので、直接ご連絡いただけるようにさせてもらいますので、
ありがとうございます。
聞いている方々、皆さん興味を持ちでしたら、このエネルギーある大谷さんと一度話してみるのは面白いかなと思うんで、ぜひ喋ってもらえたらなと思います。
りがとうございます。最初、カミカミでしたけど、すみません。
いやいや、全然。
緊張しましたよ。ありがとうございます。
ありがとうございます。いえいえ、このポッドキャストは今日ね、大谷さんが来ていただいて、こういうふうに話していただいて、続いていく番組です。僕一人では何もできない番組なので、こういった番組を聞いて話してみたいなと思われた方、ぜひ一緒に話していきましょう。今、週2回、3年間の配信を目指して、今やってます。で、回数も40回、50回というふうに超えてきてるので、今後もね、ちょっと続けていきたいなと思ってますので、皆さんの協力よろしくお願いいたします。
よろしくお願い
本日
し
は
ます。
大谷さん、ありがとうございました。
ありがとうございました。